え、ギター教祖さん、ギターなんて持ってきてたっけ？
きっと携帯のアプリでございまするよ、あれは。
なるほど。
教祖さんは普段は機械なんて何にも使えない雰囲気かもし出しておられますのに、こと楽器となるとオールマイティでございまするね。
やっぱりすごか人なんやろうね。すごか。おいたち、なんか今天才が曲仕上げていく場面にいるのかもしれんね。
そうかもしれませぬ。
まあ期待せずに待っておきましょう。
カオルさん、枠木が鍛造によって作られるのは分かりましたが、具体的には鋳造とどう違うのでございますか？
簡単に言うと、高温にした鉄を叩いて粗い金属の結晶を細かくして、組織を均一にして、一方方向だった繊維方向をさまざまな方向にするわけ。
繊維方向を散らせると。
ちょっと難しくなってきたね。
つまりこうすることでより強い鉄になるということでございましょうか？
そうそう。
しかし古の日本人は本当に素晴らしい。
祖先を褒めてくれてありがとう。マルガリータちゃんに褒められたら言うことないもんね。
カオルさん、鍛造というのはやはり技術が必要なのでございましょうな。
まあ、そば粉を練ってそばを作るときも、ただ練ればいいってものじゃないように、鍛造もただ純鉄を厚くして叩けばいいってものでもないらしいからね。
よくぎは30年とおっしゃいましたが、枠木はどのくらい持つのでございましょう？
どのくらいだと思う？
さあ、見当もつきませぬが、日本刀に似た製造方法だとしますると、言うに数百年は。
千年らしいよ。
はやー、千年でございまするか。
そう、千年。それくらい錆びにくいらしい。
本物の鉄は錆びないということでございますか？
そう、僕たちは鉄は錆びるものと思い込んでるだけなの。
純粋な水は電気を通さないのに、水は電気を通すと思い込んでいるのと同じでございまするね。
そうそう。
日本刀が価値あるわけでございまする。
マルガリータちゃん、日本刀本当に好きなんだね。
すこぶる興味がございまする。
本物見る機会があったら一緒に見ようね。
ありがとうございまする。
さて、枠木と溶釘の違い、その3に行ってみよう。
おー、その1、原料の違い。その2、製造過程の違い。そして今度はその3。
その3、形状の違い。
形状の違いと。
溶釘は見慣れているからいいでしょ？
はい、溶釘は頭が平たいことで木をつなぎ止めているということでございましたな。
そうそう。だから頭が取れちゃうと釘の役目をしなくなる。枠木はね、僕のレポート11ページを見てごらん。
11ページと。なるほど、かなり形も大きさも違いますね。
そう、そもそも古代の釘の考え方は、ただ先が細くなって木に打ち込みやすいだけではダメなんだよね。マルガリータちゃん、その絵を見てどんな風に思う？
途中にちょっとしたくびれや太くなった部分がございますのね。極端に言えばコカ・コーラのボトルのような感じでしょうか？
わかりやすい。コカ・コーラボトルか。なるほどね。
それとも、ウサギの穴にはまって出られなくなったクマのプーさんみたいなもの？
それもわかりやすい。理解力が半端なか。
これですと、一旦打ち込まれたらなかなか抜けないでしょうな。
釘の3分の1くらいまでが、入りやすくて抜けにくいように、緩やかな曲線になっているんだよね。